はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナビスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第342回目になります。イエーイ。はい、ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は第342回ということで、最強陰陽師の異世界転生記の感想になります。はい、もうね、多いね、転生もの。で、今回のは陰陽師がね、転生し、ファンタジー世界に転生しましたというやつです。こちらね、漫画をね、読んでたのよ。コロナ禍中だったかな。まあ今も乱立してますけど、山ほどあるじゃないですか。コミック読み放題みたいな。あれをこう、いろいろ時間があったからね、見せた中で、陰陽師が異世界転生みたいなのがあって、へーって思って、で、無料で読めるところまで読んでたんで、ああ、あれアニメ化したんやーっていう感じで見始めましたけれど、ま、漫画もね、そこそこ面白かったんですよ。なんでそこそこって言い方かっていうと、もう内容全く覚えてなかったから。でも悪くなかったなっていう感じで。では、無料で読める。てか、更新、一番されてるところまでかな。で、読めるとこはそこまでね、ああ、おもろかったな、っていう感じで。で、まあ、その後、皆さんもよくあるんじゃないですかね。どのアプリで読んだか覚えてないっていうね。いっぱいアプリある中で。で、まあ、別に読まなくてもいいや、で、ほっといてしまったという、形だったんですけれども。まあ、その作品のアニメ化ですね。で、まあ、アニメ、全部終わって。見させていただきましたけれど、面白かったです。全然すっごい面白かったんで、なんでしょうね。なんていうのかな。ほら、あるじゃないですか。なんていうのかな。流行りの転生ものだからもう触手が動かないっていう人は、まあ見てみていいんじゃないですか。他になんか、今日時間あるけど、何見よっかな。なんかでもなんか、見るの重いのもなーみたいなあるじゃないですか。もうね、スナック感覚で見れるんでね、いいアニメですよ、これ。ぜひぜひ見てみてください。全部で12話、13話だったかな。13話か。私もね、13話を、2日かなぐらいで、パーッと見ました。全然すごい、楽しく、サクッと見れる、いいアニメだった。本当にね、見るのに体力いらない、いいアニメでしたよ。で、ストーリーは、まあまあ、まあまあって言い方よくないな。多分原作が終わりきってないのかな。こう、ちょっとどう、今回の着地が、ね、どういう形の着地だったのか分かんないですけれども、見てて楽しかったですよ。あと、見てて楽しかった理由のもう一つは、ですね、古き良きラノベアニメっぽさがあった。久々にオープニングアンジェラさん見たな、みたいな。私が見てるアニメでね、アンジェラさん久々に見たな、みたいな。うん。でね、エンディングは、主人公の周りにいるヒロイン3人の楽曲とかね、もう分かりやすい、あるじゃないですか、そういうパターン。それを、があるので、なんでしょうね。見ててこう、安心するというか。なんか我々ぐらいの世代だったね。お、ホームに帰ってきたな、感。そんな感じでしたね。あとは、良くも悪くも、B 級アニメ。B 級って言い方がね、誤解を受けるかもしれませんけど。なんですか、あるじゃないですか。今で言うと、推しの子みたいな。もう超絶作画のガリガリ動かして金入ってんぜ、っていうあるじゃないですか。もうそういうんじゃないっていう。ちゃんと出資されて、限りある、資源というか中でね、やりくりして作ったアニメ感が、でもちゃんとやりきろうっていう感じがすごくね、フィルムから伝わるいいアニメでしたよ。どの目線で言ってんだお前って感じはしますけどね。いや、本当にね、見てみたらわかるよ。うまいこと作ってんのよ。陰陽師ね、今回の主人公は、まあ、ファンタジーものだから一応バトル要素はあるわけですよ。で、主人公は、すごい強かった。まあ、要するに安倍の生命的なあんな感じの超強い、陰陽師だったね。能力持ったんだけど、なんか強すぎて、周りにね、策略ではめられて、で、死ぬ間際に転生の術で転生したっていう人なので、まあ、で、今回新しいファンタジー世界では、なんでしょうね。その陰陽術が使えるから、それでこう、ちょっとね、自分は強いんだけれど、強さを隠して、今度は、目立って殺されないようにしようって生きるのが主人公の話なわけですよ。で、一応バトル要素とかあったりするんですけれど、そのバトル要素とかを極力、なんでしょう、その超絶作画で、ナルトみたいなバトルは描かないみたいな。なんだったら、ドラゴンボールなやり方もしないみたいな。 だってせっかく最強設定なんだから一発バーンで倒せばいいじゃんっていう形でちゃんと作られてるのがうまかったですね。だからなんでしょう、そのキャラクターがまあアニメーションを作る人たち的にそれがいいかどうかっていうところをどう捉えてるのか私はわかんないですけれども、見てる側としてはもううまいことをその人が動くところを極力そのカロリーが高くないようにするね、そのなんでしょうね、このキャラクターのそのさっき言ったその裏で暗躍する、だから代わりに強い勇者候補の子を育てようとするとか近づいていくとか、そういう政治的なところに主人公が動くところがメインであって、戦うところはその、なんですかね、道を作るための作業なので、そこに力は割かないっていうところが面白かったかな。だからその戦うシーンに力を入れないっていうコンセプトが多分この制作にはあるんだろうなって。もちろんいろいろやられてるんですよ。やられてるんですけどね。で、まあ最終的に主人公はまあ力があっていい人だから上に行けたんだから、本当にあなたはそこまで人を見捨てられるんですかみたいな感じでストーリーは進んでいくんだけど。だから、人と会話する、どうするか考える、進んでいくっていうところだから、どちらかというとキャラがアップで喋る、キャラが画面に綺麗にいる、美少女、美形キャラがちゃんと綺麗にいる、可愛くいる、可愛く喋ってる、話が進んでいるを主目的で作られている感がすごくあって、だから、時たまこう、キャラが歩いてくるシーンとかは、若干歩きの動きが、んとかいう時もあるんですよ。もしかしたら修正されるかもしれませんけど。一瞬、うって映るけれど、でも、ちゃんとアップで、バストアップの、映像になると、ちゃんと綺麗にキャラクターたちが喋ってるし、で、さっき言ったそのバトルシーンとかこう、その、陰陽師だからね、式神とか使うわけですよ。で、式神でバーンとかこう、竜とか、妖怪変化とかを出して戦うんですけど、もうそれは全部 3D なんですよ。もう徹底して作画のその振り分け、ああ、こうやって仕様書作ったんだなっていうのがすごくよくわかる感じ。でもだからこそ最初から最後まで一貫して均一のクオリティで話が作られていくのが、もう見てて面白かったですね。ああ、うまいことやってんなっていう感じで。で、さっき言ったように何ですかね、オープニングアンジェラさん、エンディングヒロインズの歌みたいな。主人公、杖主人公で、ヒロイン3人みたいなね。助けた子1人、幼馴染1人、みたいなね。ちょっと強気な子1人、みたいな。なんかもうあるじゃないですか。こう、黄金配置みたいな。見てて安心みたいな。あとは、その、スタッフさんの作りもすごかったし、そのキャストも見事でしたね。キャストはすごかったね。なんでしょうね。手抜きなし、ちゃんとこう、ハマるところにはめるようにキャストを置いて、演技させましたみたいなのもあって見てて面白かったですね。何よりも今回主人公はまあ、ショタまでは言わないけれど若い男の子キャラで、でちょっと影のある感じの喋るキャラクターを花森ゆみりさんがやってるのがすごい上手かったですね。あー、やっぱこの人うめえなーみたいな感じで。あとはね、一緒にいる幼馴染キャラが脇あずみさんでね、いやー、脇安、来たね、ここまでみたいな。もうね、もうほんとね、もう5年ぐらい前、馬娘が最初発表されてね、スワちゃんに教えられた時、どこの馬の骨だ、この女はみたいなね。合いますせいゆはーんとか言った、あの頃のね、私からしたら、びっくりですね。だいぶ進歩されてね。はい。で、脇藤さんとかね、もうね、ほんとね、いやー、これだけしか喋らないキャラにこのキャストアテンダーぐらいの感じで、なんかちゃんとこの話のストーリーを取りこぼさないようにちゃんとキャストを当てて、クオリティ、作画のクオリティも保って、最初から最後まで作って、で、さっき言ったそのエンディングはほらヒロインズの歌って言ったけれど、毎回それをお決まりように流すんじゃなくて、尺的に話したい、描きたい作品のこの話はここまでって決めたら、ちゃんとエンディングを流すんじゃなくて、そこにオーバーしてちゃんと映像も作れてる。うん、見事にね、ちゃんと描ききって、やりたいことをちゃんとやる、うん、すごいね、いい作品でしたよ。すごいちゃんとしてるっていう感じがずっごい伝わってきて。なので、やっぱり一定で面白さを担保してるからずっと見れるんですよね。続いてで見ることができて、通して13話ちゃんと見ることができる、すごいいい作品でした。なんかね、タイトル的にはおいどないなとんねんこれみたいな感じですけれど、中身はね、すごくいい作品だったので、ぜひこれからゴールデンウィークとかあってね、ちょっと時間が空いてて、まあサクッと見れるものが欲しいなという時はこれ見てみてはいかがでしょうか。 はい、ということでね、今回はね、第342回、最強陰陽師の異世界、最強陰陽師の異世界転生でね、最強陰陽師の異世界転生期の感想でした。パーソナリティ私、電磁気役でした。それでは、バイバイ。